久慈広域ラジオです。
それではここで3月11日、はい、この東北地方大震災ありましたわけですが、これ以降の久慈市の現状について新しい情報が入りましたので、はい、ここでご紹介したいと思います。
お願いします。
はい、まず北海道函館市の5つの漁協の組合長で作る函館市内漁協組合長連絡協議会は、久慈市に無償で中古漁船を提供することを決めたそうです。は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。この東日本大震災による津波で、久慈市では1トン未満の小型漁船439隻のうち、なんと436隻が流出、全損しました。
3隻しか残んなかったってことですね。
本当にわずかですね。そして久慈市は1934年の函館大火の際に多額の義援金を函館市に送ったという縁がありまして、それで今回の支援に至ったということです。ありがたいことです。同協議会によりますと、修繕した上で使用できそうな漁船は百数十隻もあるといい、
ね、
5月中の引き渡しを目指している。もう今月中に
もうね、今中古とはいえ新しい漁船がいただけるということでね、
お寄せいただけるということですね。
運搬とかも無償なんでしょうね、
はい、そうですね、もう漁業関係者、久慈地域の皆さん心待ちにしていると思います。
はい、船があればね、漁できますからね。
そうですね。
そうすればね、久慈の港も活気づいてくると思いますからね。
実はこの間広報久慈に乗った漁業関係者の方、はい、高橋俊夫さんという方がいらっしゃるんですけれども、はい、私の前の職場のちょっとお世話になった方で、その方の船がですね、大震災の当日に沖に船が流されまして、はい、それでしばらく見つからなかったそうなんですが、
はい、
確か石巻付近で、
はい、発見された、
発見されて、
なるほど、
そして、
はい、
高橋さん、その自分の船に乗って久慈港に帰ってきたそうなんですよ。
はい、なるほど、
こんなこともあるんですね。
すごいですね。ずっと石巻から久慈まで北上して、いやいやいや、なるほど。
もしかするとこの生き残った漁船の3隻のうちの1隻が高橋さんのかなと思いながら今紹介させていただきました。はい、函館市の函館市内漁協組合長連絡協議会の皆さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それからもう一つ、5月5日に久慈市の双子漁港で恒例でした双子朝市が再開、はい、めでたく再開となりました。再開を祝って久慈市内外から多くの人でにぎわったそうです。
はい、ホヤですとか海産物ですとかね、かなり盛況に販売したみたいですもんね。
あ、そうですか。
双子のあたりは本当にこれまで津波の被害を、あと昭和30年ぐらいですかね、あの時の津波でも被害を受けましたし、はい、あとは30年ぐらい前だ、大火、久慈大火、
久慈大火、昭和58年9年のあたりですね。
そうですね、その時にも焼けてしまった地域ですし、
被害が非常に大きかったところですね。
そして今回の津波でもまた大きな被害を受けた地域だったんですけどね、はい、それでももう元気に再開してやってるということですからね、
はい、
元気ですね。
前向きですね。
はい、
続きましては野田村の状況です。現在仮設住宅120戸が野田中学校の校庭に完成したそうです。5月14日から入居が始まって、しかしまだ避難の方が被災者の方が非常に多くいらっしゃると。そして残り建設予定の仮設住宅はまだ建設許可も下りておらず、資材も足りない状況だそうです。
まあ、野田村だけではないですからね、いろんな各地域であるでしょうし、今日北田さん、野田村商工会の北田さんに、春ちゃんにお伺いしてきたんですけども、
はい、
現在としてやっぱりまだ300名ぐらい避難してらっしゃる方はいらっしゃると、はい、ただ仮設住宅の入居が始まればおそらく200名ちょっとぐらいはそちらの方に入居できるであろうということでしたが、はい、まだまだやはりそれでも、避難所生活で残らなければならない方々もいるということでしたのでね、
一日も早い仮設住宅の完成が望まれています、
はいはい。
そして野田村のマミーストアさん、店舗で営業を再開しました。
はい、今日野田村の方に行った時見てまいりました。前では仮設店舗でね、
はい、
やってたんですけど、今日はもう本店のマミーストアさんの大きなところで、明るく営業してましたのでね、
いいですね。
なんか話あのいた人の話だとなんか前よりこじゃれたスーパーになったっていう話をしておりました。
グレードアップされましたかね。いいですね。復興の先駆けとして、はい、ぜひ野田村のシンボルになっていただきたい。そして同じく野田村のケーキ屋さんマルキンさんも近日再開予定ということで、
ロールケーキが美味しいマルキンさん、
あのマルキンさんは先日行われました野田村の桜祭りにも出店されてたそうです。はい、
なるほど、なるほど。
あのちなみにブログでもこの当日の様子が紹介されてますので、どうぞ後でご覧になってみてください。はい、そして5月10日には久慈市出身歌手の湯気美和子さんが野田村ののんちゃん広場、
役場前の広場ですね、
はい、こちらでミニコンサートを行ったそうです。はい、これはあの野田村長さんから、小田村長さんですね、はいはい、野田村の小田村長から直接湯気さんに連絡が入って、
1
時間でいいから時間をくださいと、はい、直接連絡が入って、その熱意に押される形で湯気さんが足を運んだということです。
湯気さんありがたいですね。湯気さん、あの野田村以外にも、はい、陸前高田ですとかそちらの方でもミニコンサートを開きながら久慈の方まで、あの野田の方まで来ていただいたと、そうです、いうことでしたからね。
あの優しい透き通った歌声で被災者の皆さん癒されたと思います。
そうですね、割となんか急な開催だったようですけども、
2日ぐらい前の決まったとか、そういう話でしたね。この
ちょうど昼の時間帯だったので、そこそこあの結構な人が集まって聞いてくれたという、
まだまだ復旧復興に向けての活動今進んでます。久慈市と野田村の現在の状況をお伝えしました。はい、
湯気美和子も聞いている久慈広域ラジオです。
それでは続いて2011年今年もやりますビーチサッカー開催のお知らせをカヌカディお願いします。
はい、開催がこちらも危ぶまれておりましたけども、
心配しましたよ、はい、本当に
広野偽ビーチサッカーインターネット海浜公園、
はい、
今年もですね開催が決定いたしました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。あの開催地の広野町、
はい、
種市海浜公園なんですが、こちらの広野町はね、あの津波とか地震の被害はそんなでもないということではあるんですが、
はい、
やはり津波は押し寄せておりますので、津波をかぶってしまった地域の被害っていうのはかなりあったんですね。でこの会場であります種市海浜公園もまあ、例外なく、
はい、
津波の被害を受けておりまして、まあ、幸い防潮堤の内側までは波が入ってこなかったので市街地の方は無事だったんですが、
はい、
防潮堤の外にありましたあのマリーナですとか、ヨットハーバーですとか、あとはいつもウニ祭りとか行っているイベント会場とかはかなり被害を受けてしまいまして、
はい、
で残念ながら広野町のマリンフェスタ、あとなるみにウニ祭りですね、
毎年行われてましたね、
はい、あと花火大会は残念ながら中止になってしまったそうでございます。ただこのビーチサッカーだけはなんとかやれないだろうかという話が、
はい、
あの青年会議所の方にもありまして、でなんとか実現に向けてですね、現地の視察 ですとか調査をしたところが、ビーチはなんとかなりそうだと、
うん、
ただマリーナの方が、電気水道トイレこちらがまだ使えない状況、
はい、
でおそらく当日になってもまだ使える状況にはなっていないだろうという判断ではあったんですが、まあ、発電機を持ち込むなり、
はい、
仮設トイレを並べるなり、
はい、
なんとか対応して、
はい、
開催をしたいということに、広野町さんの方からも話がありましたのでね、開催したいという話がありましたのでね、頑張って開催をすることに決定いたしました。
はい、よかった。
ありがとうございます。
はい、
で開催日ですが、
はい、
7月の23日土曜日、こちらがフレンドリーズリーグ、はい、7月の24日日曜日がチャンピオンズリーグの今年も2日間の開催でございます。
はい、
で両方合わせて100チームの募集を予定しております。で6月1日より参加チームの募集を開始する予定になっております。
はい、
またこれがあの岩手めんこいテレビさんの方でね、
あ
おそらく
いつものように、
はい、CM が、はい、募集 CM が流れると思いますので、開催を心待ちにしている皆様ね、こぞって参加チーム登録をしていただければと思いますね。はい、
例年通りですとめんこいテレビさんのホームページにも情報がアップされますので、はい、こちらも要チェックですね。
要チェックでございます。
はい、
でですね、
はい、
ちょっと一つまだ確定ではないんですが、参加チーム登録料、
はい、
こちらが例年1万円だったんですが今年は、大変申し訳ないですが1万5000円に させていただきたいと思っております。というのはやはりこの種市海浜公園整備をかなりしなければなりません、
はい、
瓦礫がまだビーチの中に残っている状況ですので、その撤去の費用ですとか、あとはまあ仮設トイレなとかですとか、あと発電機等々ですね、そちらの費用もありますし、何より大変なのがあのゴールですとか、そういう資材が流されてしまいました。
あ、流されたんですか。
はい、あのマリーナの倉庫の中に置いてたんですが、
そうですね、
そこの中のものがきれいさっぱり流されておりまして、そちらの資材を新たに購入する必要があるということで、大変心苦しい状況なんですが、今年に限りは1万5000円に登録料を上げさせていただきたいと、あと来年以降はねまたお安くする、いつものように戻す予定でございますのでね、はい、ぜひあの被災地復興のにも一役買うということで、はい、なんとかお願いをしたいと思います、うん、
はい、参加チームの皆さんのご協力をどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。あと現在の状況ですと、またビーチがちょっと瓦礫ですとか、あと砂に結構ブロックとか砂利とかが埋まっている状況なんですね、
はい、
4月のうちにあの種市のサーフィン友の会の皆さんが、あの瓦礫撤去をまず100人規模でやっていただいて、
はい、
だいぶ綺麗にはなったんですが、
はい、
あのゴールデンウィーク中にかなり強風が吹いてですね、
そうですね、台風のように強い風の日がありましたね、
で表面の砂が飛ばされるとやっぱり砂の中からまだ残っている埋もれている瓦礫ですとか砂利とかブロックが見えてきてあったということで、
は
い、
危険なんですね、
はい、そちらはですねかなり撤去しないとやっぱりビーチサッカーですからね、うん、足の方も危ないということで、
そうです、怪我を防ぐためにも大事ですね、
はい、
海あり山あり文字通り非常に大変な、
そうですね、今年もビーチサッカーにまた小雪さんがね、
はい、
また華々しく司会をしてくれるんだろうなと
頑張ります、
期待してますので、
頑張ります。
今年こそ水着の小雪さんが見れるかなと。
それはないよ、
なんか毎年言ってますけどねこれ、
あのやるやる詐欺みたいな
今年は
って毎年言ってね、で誰も来ないっていうそのうち狼少年状態になってまだ言ってたって
まあ、話だけだっけや
みたいな、ね、話だけだっけやってやれるもんならやってみろってなんてなっちゃやぶ蛇ですのでね、まあそこはあの売りが復帰したらまた考えましょう、では、はい、ビーチサッカー開催決定でございます、はい、今年も2001年ビーチサッカー7月23日土曜日24日日曜日、たくさんの皆さんの参加をお待ちしております。
お待ちしてます。
2011年ヒロノビーチサッカーフェスティバルのお知らせでした。
久慈広域ラジオ、
お便りを紹介します。
はい、じゃあまず最初の方です。盛岡市ネットカフェ住民さんからです、は
い、久しぶりにお便りいただきました、
ありがとうございます、お元気でしょうかね、はい、
久慈広域ラジオも存続しているようで安心いたしました。ありがとうございます。相変わらずネットカフェで聞いています。県南に比べて被害は少ないとはいえ、久慈の浜も被害は大きいようですよね。元久慈市民として少しでも早く復旧復興してくれることを祈っております。ゴールデンウィークに休みがあればボランティアに行きたかったんですが、残念ながら大型連休とはならず、小型連休はネットカフェの住民となっていました。5月のテーマ、私の節電はなるべく家の電気は使わずネットカフェで過ごすこと、節電なのかということなんですけども、
はい、
これは節電になるんでし
ょうか個人的にあの個人のお宅と考えれば節電だと思います。
ネットカフェで過ごすことは節電なんでしょうか、
いいじゃないですか
、まあ、ネットカフェはまあ動いてますから ねどうせね行っても行かなくてもね、
でおそらくあのネットカフェ行けばそのカフェさんなりの節電をなさってるでしょうからね、もうトータルで見れば節電
なっているかもしれませんね。
ねえ、
ちょっと。
スタコネットカフェ住民さんのお小遣いがどれぐらいネットカフェに、使われて、
はい、いいと思います。
いいと思います。ありがとうございます。これからもネットカフェで久慈広域ラジオ聞いてください。
よろしくお願いします。はい、では続きまして、はい、久慈市のオムアンコさんから、前回の放送を聞いて一言。 最後の方で話していた省エネファッション、あれは正しくは省エネルックでして、
なるほど、
はい、1979年、はい、オイルショック後の省エネルギー対策で登場したのが半袖スーツが省エネルック、はい、あ、そうですね、
そんな前だったんですね。
前ですね、かなり前ですね。
かなり前ですね、
大平首相自らが首相官邸で国民にアピールした、涼しそうに見えたがかっこいいという反応は少なく定着しなかったのです。
確かにあんまりかっこよくはなかったですね、
うん、確かに久慈広域ラジオパーソナリティの皆さんまだまだ若いですな、は
い、ありがとうございます。
いやなんか嬉しい定着しなかった省エネルックですが、現在のクールビズの先駆けと考えればすごい試みだったのかもしれませんね、というお便りです。
あ、なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
前回の放送を聞いて早速反応いただきまして、
嬉しい。省エネルック、
ルックですね、
ルックですね、
ファッションじゃなかったですね、
確かに当時なんとかルックっていうのが流行ってましたもんね。
あ、なるほど、あの改めてネットとかで調べて写真見ましたけど、本当に半袖のスーツっていうのはねあれはなかなかやぼったいもんだなと思って、
ところで城内さん、この省エネルックってご存知ですか？
知ってます。
知ってます。
全く着たいなと思いませんでした
あれ今見るとおかしいですよね、やっぱりあのネクタイ締めてるのに袖だけ半袖
袖半袖半ズボンっていうの
がある
あれはあれは どうでしょう
憧れのサラリーマンにはならない。
ありませんね。
前回ゆかちゃんが着なきゃいいじゃんって言ってましたけどね、まさに
もうブチ切れてましたもんね確かに、でもあのオムアンコさんのおっしゃる通り、現在のクールビズの先駆け、まあ、考え方としてはそうですよね、いかに涼しく夏を過ごすか、はい、それを考えるとすごい試みだったの、
ね、
まあ、努力は認める、だがしかしというところでしょうかね
袖を切るよりネクタイを外した方が楽だったという、まあ、前回もそういう結論にな
りました。そうですね今回も同じ結論になりましたおむあんこさんでした、ありがとうございました。この他、お便りまだまだ募集してますので、くじ広域ラジオを聞きの皆様、どしどしお便りお寄せください。お待ちしてます。
はい、お待ちしてます。
ワン、ツー、スリー、
くじ広域ラジオです。
今回の放送も皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ご意見ご感想やお問い合わせはホームページのメールアドレスまで、またはファックスでも大丈夫ですね、どしどしお寄せください。番組内でもご紹介していきます。
6月のテーマは旅行です。リスナーの皆様、旅行にまつわるどんなお話でも構いません、ぜひ教えてくださいね。
旅行だそうです。本日のゲストの城内さん、旅行は最近お出かけになりました？
行ってないですね。
忙しいですもんね。
行きたいですね。いいですね、旅行。
じゃあもし1週間ほど休みが取れたら、はい、どちらに行きますか？
温泉ですね。
温泉。
温泉です。
お、渋い。
温泉ですね。
温泉、どんな温泉、どの辺がいいですかね。
今パッと思い浮かんだのが、田沢湖のそばにある乳頭温泉。
あ、
いいですね。
いいですね。
あの辺で1週間
1週間
1週間
温泉だけで1週間、
温泉に浸って
浸ってふやけて、
いい、ね、ふやけて
まるであの当時のようです
、ね、当時のような行きたいですね。
当時の旅、
当時の旅いいですね。
こう仕事の電話も来ない、
来ない、ランプの宿ってあそこあるんですけど、そういう
ランプの宿、
うん、いいですね。ありますね。
携帯の電源、はい、電波もこう通じないような、
来ないような、
来ないような。
最近どうなってるのか分かりませんが、電波繋がってそうな気がします。
繋がってないみたいですよ。
繋がってないんですか。はい、ああ、でやっぱいいですね。
は
い、
じゃあ属性からもう遮断されて、
そういうのいいですよね。
ああ、いいですね。今頃の季節だったら。美味しいものもありそうですね。
ありそうですね。あの辺だと山菜美味しいんじゃないですか。
うん、山菜、
ね、いいですね。
出てきてるシーズンですもんね。
ですよね。
朝お風呂に入って、でお昼ご飯食べて、また入って、
また入って、
で夕ご飯の前後どっちかにまた入って、
いいですね。あの辺散策して、
散策して、
いいですよね。
のんびりと、
のんびりと
1週間、
いいですね。
すごい贅沢ですよね。
いいですよね。 できたら本当贅沢本当です。
いやいや現実逃避
当分はできそうにない
当分はできそうにないですね、
でも楽しみが何かあこういうのあったらいいなっていうのがあればそれを励みにまた頑張れますよね。
頑張りたいと思います
、はい、頑張ってください山菜といえば、はい、カヌカリーのところでは山菜山盛りになってるそうですね。
山盛りですね。今、うん、あのうちの姉の旦那さんが、はい、あの昨日仕事がお休みだったということで、山に行って、山菜タラボーですね、タラの芽ですか、うん、普通にはタラボーをいっぱい取ってきてくれまして、
まあ、
もう非常にそうですね、天ぷらなりおひたしなり非常に美味しい山菜生活を送っております。今日はあんまりいっぱいだったんで東京の親戚のとこにも送りつけてやりました。あとはうちの嫁さんの実家の方にもどうぞどうぞとおすすめして、でそこでそこのお母さんからあげてもらった山菜の天ぷらをですね、
はい、
非常に美味しくいただいている最中でございますね時期だと本当に美味しいですよね、うん、新鮮なタラボを天ぷらにするともう何も醤油も塩も何もいりません、ね、
うん、
そのまま食べても本当に美味しいですね。
ほろ苦い感じで、
そうそうそう、爽やかな苦みがね、たまらんのですよあれが。
体にも良さそうですね。
そうですね、
痩せるかな、
痩せたいな
何かつぶやきが聞こえました。
被災したんだろうかと
まあそれだけね日常生活が戻ってきてるっていうことだからいいことなんじゃないですか。
そうですね、ものもだいぶタバコとかがね、うん、だいぶ少ないって言ってましたけどね、
タバコはまだ、
ね、入ってきたような、私自身はタバコそんな吸わないんで、まあ、あんまり気にはならないんですけどね、うん、あとはビールとかがやっぱちょっと品薄だったり、
ね、そうですね、少し前まではヨーグルトや乳製品もない時期が続いてましたけど、ね、最近ようやく流通するようになって、あとはヤクルトですね、はい、我が家で取ってるんですけども、宮古ヤクルトさんの宮古工場が被災して、そして工場が全く稼働できなくなったので、はい、今別のルートで入荷してるそうです。
なるほど、さまざまなところに被害がいってますね。
そうですね、それでもこんな時でも地元の商店さんは遠くまで足を伸ばしてそうやって品物を調達してくださってますから、ありがたいことです。
牛乳は一時久慈市内でもかなり品薄になったんですが、そんな時でも大野夢牛乳さんは、
頑張ってましたね、
現在で、もう夢牛乳だけはなんとか手に入るっていうところで、
そうなんです
ね、やっぱり地元にあると強いなっていうのをね、
強いです、
すごい感じましたね、
地元の良さを今一度、
はい、
再確認ということで、いい機会になりましたね、
はい、ということでリスナーの皆様、テーマは旅行でございます。メールの宛先はくじこいきラジオホームページに記載されていますカヌカリ直通メールまでお願いいたします。
皆様からのたくさんのお便りお待ちしてます。
次回は6月14日にアップの予定です。またその収録を6月9日カフェビリーブさんで20時から行います。
お時間ある方ぜひ遊びに来てくださいね、
はい、お待ちしてます、
お待ちしてます。では次回まで
ごきげんよう。